内田あゆみのお仕事部屋。皆さんこんばんは。10月12日火曜日、時刻は25時30分を回りました。どんな夜をお過ごしでしょうか。内田あゆみのお仕事部屋、略してうちおし、パーソナリティのうっちーこと内田あゆみです。今夜もお部屋に遊びに来てくださりありがとうございます。この番組はタイトル通り、好きなこと、推しにキラッキラのスポットライトを当てたお仕事バラエティラジオ番組です。自称多趣味でミーハー体質な私内田が、毎週さまざまなテーマのお仕事を熱量高めに発信していきつつ、リスナーの皆さん、通称ウチナーの皆さんからも、日常の些細なお気に入りからディープな趣味まで、ジャンル問わずさまざまなお仕事も大募集していきます。そんな中でお互い素敵な偶然の出会いが生まれたら嬉しいなと思ってます。今夜も30分このお部屋でくつろぎながらまったりお付き合いください。ということで、突然なんですけれども、私今日お昼ご飯食べまして、お昼ご飯毎日食べてるんですけど、ですね、人生初立ち食いそば屋さんに行ってきたんですよ。なんか今までこう勝手なイメージとしては、立ち食いそばってなんだろう、よく駅とかにあって電車の乗り換えの合間にサラリーマンの男性の方とかズズズって食べて、女子は入りにくい雰囲気をイメージしてたんですけど、なんかね、知り合いの方から、女の子も入りやすいし、おしゃれだし、美味しいし、立ち食いそばの概念が覆るっておすすめしてもらったお店があって行ってきたんですよ。で、それが本当にその通りだったんですよ。なんかね、内装も黒を基調としてこうシックでおしゃれで、一見こう立ち食いそば屋さんには見えなくて、本当にここかなってちょっと迷ったぐらいだったんですけど、私以外にも女性一人の方もちらほらいて、入りやすかったですね。で、メニューは冷たい肉そばが推しというか、まあ、それしかなかったんですけど、めっちゃ美味しくてびっくりしました。なんかね、ちょっとピリ辛なのがアクセントになってて、ラー油みたいなんですけど、しかもね、生卵ついてるんですけど、途中でポチョンと落とすとまたまろやかに味変もできて、今思い出すだけでちょっとお腹空いてくるんですけど、お店はですね、都内の大手町駅からすぐにあります港屋2さんです。でもね、ここで一つ注意してほしい点としては、お冷やとかお茶が一切出てこないんですよ。なので各自飲み物は持参必須です。ね、もしかするとこれを機に私の中でこう立ち食いそば推しブームが来て、いつかね、番組内でお仕事としてお話しする未来もあるかもしれないですね。お楽しみに。ということで、今夜もですね、このお部屋のポストにお便りがたくさん届いておりますので、早速声でお返事していきたいと思います。リスナーの皆さん、通称ウチナーの皆さん、本当にありがとうございます。では、早速お部屋のソファーでまったりしながらご紹介していきましょう。ウチナーネームカロアさん、いつもありがとうございます。新しく番組を持って MC として歩き始める内田さん、怖くて震えていませんか？いつものように身近な誰かに話しかけるようにおしゃべりしてください。リスナーにとって身近な人でいるような少しは励ましになったかな、ということで、カロアさんありがとうございます。そうですね、今日で2回目の放送ということで、まあ正直まだまだ緊張していて、そんな様子もね、もしかしたら声から伝わってしまってるんじゃないかななんて思うんですけれども、でもそうですね、お便り読ませていただいて、ちょっとなんだろう、肩の力が抜けたような感覚がありますね。私自身もラジオ大好きで、ラジオリスナーなので、なんだろう、パーソナリティさんのこう飾らない他愛ないおしゃべりが聞けたりとか、こう物理的な距離は遠いかもしれないけど、不思議と身近な存在に感じられてしまうのがね、ラジオの魅力だなって思うので、なんだろう、今私はこうパーソナリティとしてお話ししてるんですけど、 まあ、もちろんねこう緊張はしてるけど不思議とこうなんだろう孤独感みたいなものはなくって、うん、こうやってねガロアさんとか皆さんがお便りをたくさん送ってくれることでね一方通行じゃないんだなってちゃんと届いてるんだなって安心するしコミュニケーションのキャッチボールができることが嬉しいなって思ってます。温かいメッセージありがとうございます。続きましてウチナーネームペキナイチさんありがとうございます。こちらはツイッターにてハッシュタグウチ推しでツイートいただいているものになります。私のウチ推しはウッチーを応援することそのものということでペキナイチさんありがとうございます。いやこんなに嬉しいことはないんじゃないかと思うんですけど、いや今回この番組は推しをテーマにお届けしているんですけれども、だからこう私自身も推しがあってまたいて、少なからずこう推す側の気持ちっていうのも分かってると自負してるんですが、だからこそこうやって、言ってもらえること、推される側になっているっていう不思議がね、なんか今までの人生だったら信じられなかったけど本当にもうめちゃくちゃ嬉しいなって思います。そうですね、推しがいのあるパーソナリティになりたいと思います。本当にいつもありがとうございます。ということで、たくさんのメッセージお便り本当にありがとうございます。こんな感じで皆さんから私内田へのメッセージや番組の感想、普通のお便り、略してふつおたは今後も番組冒頭でご紹介していきますので、お気軽にお送りください。このふつおたをはじめ番組内でメッセージを採用させていただいた内縄さんへは番組オリジナルステッカーをプレゼントします。お便りの送り方は番組の最後で。たくさんのメッセージありがとうございます。今週のうち推し、このコーナーは自称多趣味でミーハー体質な私内田が毎回様々なジャンルのお仕事をご紹介していくコーナーになっております。偶然の出会いが生まれて内縄の皆さんの推しスイッチが入ったら嬉しいです。今週のうち推しテーマは作曲家菅野陽子さんの楽曲ということで、皆さん菅野陽子さんご存知でしょうか。私の大好きな作曲家さんです。ご存知の方も初めて聞く方も、今夜はですね、私の推し曲も時間が許す限りたくさん流していきたいと思っておりますので、どうぞお楽しみにしてください。ということで、まずはですね、簡単に菅野陽子さんのプロフィールを勝手にご紹介したいと思います。現在はですね、作曲、編曲、プロデュースワークを中心に活動されているんですが、その音楽ジャンルは多岐にわたっておりまして、ポップスからアニソン、ロック、ジャズ、ファンク、テクノ、クラシック、そして CM ソングなどなど、本当にジャンルを超えて縦横無尽に活躍をされている方です。ちなみに私が菅野さんを知ったきっかけはアニメの主題歌でした。ということで早速、推しポイント、うち推しポイントをご紹介していきたいと思います。菅野陽子さんの楽曲のうち推し、ででん、ドキッとする転調、滑らかな自然な転調。はい、ということで菅野さんの楽曲を語る上で転調というキーワードは絶対に欠かせないなと思います。まず転調というのは音楽ワードなんですけれども、曲の調が変わることです。調っていうのは簡単に言うとシャープとかフラットの数ですね。これが曲の中で変わることを転調と言います。まあ、正直演奏する側からすると転調が多い曲っていうのは難しくて大変なこともあったりなかったりだと思うんですが、菅野さんの楽曲で私が一番推したいポイントは転調の使い方です。しかも曲によってそこにってドキッとする転調をしたりとか、でもそれなのに不自然に感じない流れがあったりとか、かと思えば滑らかに自然にいつの間にか転調していたみたいな曲もあって、もうなんだろう、作曲家さんというか魔法使いみたいだなって思ってます。 そのあたりも踏まえて早速ね、まずは1曲私の推し曲を聴いていただこうと思います。今日はコーナーインコーナーということで、今週の推しチューン1曲目にご紹介するこの曲、私は最初に聴いた時の衝撃がずっと忘れられない大好きな曲です。また先ほどご紹介した転調、 A メロから B メロへ入るところでドキッとする転調があります。そしてグワーって盛り上がってからのサビで大爆発で、しかもですね、サビの中でもさらに転調があって、もうそれがね本当にここからまだここから盛り上がるのってワクワクが止まらなくて、そしてサビの全力で未完成っていう歌詞も最高に好きです。それではそのあたりも注目していただきつつ、そろそろ一緒に聴いてみましょう。菅野洋子作曲、秋の With Breath 4で君の神話アクエリオン第2章。この曲はねすっごく壮大な楽曲なんですけれども、本当にいろんな曲をね他にも菅野さん手掛けておられまして、続いてご紹介したい楽曲は本当に対照的にすごく繊細で綺麗なメロディーラインが印象的な曲です。菅野さんは実は CM ソングも多く手掛けられていて、作曲した曲はこう CM ソングだけでもなんと1000曲以上で、 CM ソングの女王なんて呼ばれています。絶対皆さんも普段ふと耳にしてる CM ソングの数々、菅野さんの楽曲たくさんあると思うんですよ。中でも私が一番好きな推し曲、推し CM ソングをご紹介したいと思います。なんだか涙が流れそうになる楽曲です。どの CM ソングか考えながら聴いてみてください。それでは今週の推しチューン2曲目は菅野洋子作曲でシーズオブライフ。宮田さん、ありがとうございます。この曲ご存知ですか？
この曲、
はい、
日曜日にめっちゃ流れてる曲なんです。
さすがそうです。
なんだっけ、
あれあれ
コスモ石油。
正解です。
やったー、
おめでとうございます。
やった、
心も満タンにでおなじみのコスモ石油さんの CM ソング、実は菅野さんが作曲されてるんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。めちゃくちゃ、
あ、どうぞどうぞ。
めちゃくちゃ繊細な楽曲で、そう、最初ね、わからないっておっしゃってましたよね、始まった時曲。
わかんなかったです。最初のイントロでわかんなくて、でも絶対聞いたことあるって言ってたから、どうしようと思って、
そう、めっちゃ自信がありました。
これはそう、日曜日にね、
日曜確かによく流れてますね。
日曜朝のイメージがございます。
確かにきっとね、皆さんも聞いたことある方ね多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、実はですね、先ほどもお話ししましたが、他にも本当に1000曲以上なので、全部は挙げられないんですけれども、例えば、サントリーさんとかユニクロさんとか森永製菓さん、ホットモットさんなどなど、いろんな CM ソングを手掛けておられます。
すごい、
はい、でしかもですね、その CM ソングを集めたアルバムなんかもリリースされておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。だってもうタイトルとかシーズオブライフって知らなかったですよね。
初めて聞きましたね。タイトルだけ見たら絶対わかんないですね。
わかんないですよね、
聞いて歌いたくなるやつですね。
そうなんですよ。だって歌ってましたもんね、宮田さん。
歌いましたね私ね。
ね、いや嬉しい。ちょっとね、なんか本当きっと正解出してくれるだろうと思って、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、お届けしております、菅野洋子さんの楽曲なんですけれども、それでは最後にもう一曲だけご紹介させていただきたいと思います。こちら、私が人生で一番大好きな最推しソングです。この曲に出会って好きになったのは実は小学生の頃です。こちらも、全く同じく、人生で一番好きなアニメ、カードキャプターさくらの主題歌です。 知ってます？宮田さん、
懐かしいカードキャプターさくら、
ね、
見てました。
見てましたよね。もうローラーブレードで小学校通いたかった。
通いたかった。あのなんか鳥みたいな杖めっちゃ憧れだった。
持ってました。もうあれがね、よくスーパーとかでなんかラムネとかと一緒になんかおもちゃであって、私すごい中二病っぽいんですけど、はい、これもしかしたら私のだけ本物かもしれないってずっと思ってました。なんかそういう時ありません？
ありますよね。ありました。私もあの何でしたっけ、ドレミちゃんのなんかコンパクトみたいな、はいはいはい、私ももしかしたら使いこなせるようになって いつか変身できるかもって思ってました。
思いました、
ね。
うん、
懐かしい。
何 なんでしょうねその根拠は。
思い出の懐かし の、
はい、でそんなカードキャプターさくらの主題歌なんですが、覚えてらっしゃいますか？
全然覚えてないっす。
あ、本当ですか？じゃあちょっと懐かしさをもしかしたら感じていただけるかもしれないです。こちら、魔法少女ものの作品、アニメ作品なんですが、本当に魔法みたいな楽曲で、先ほど推しポイントでもお話をした転調、この曲はですね、細かい転調がこうさりげなく盛り込まれていまして、あれ？いつの間にかこんなところにみたいな、本当に不思議な楽曲です。本当にね、あのなんだろう、演奏者泣かせでもおなじみの曲らしくて、 A メロの中だけでも4回転調があって、そう、その後も細かいさりげない転調と絶妙なメロディーラインからのグッとくるサビということで、
カードキャプターさくらの曲って、はい、そんなハイレベルでしたっけ？
そうなんですよ、実は。
ちょっとよく聞いてみます。
聞いてみてください。その辺のね、推しポイントぜひね注目していただければと思います。私の人生で一番大好きなお守りのような楽曲です。それでは一緒に聞きましょう。菅野陽子作曲、坂本真綾でプラチナ。うちよし押し入れポエム。このコーナーは嬉しい楽しいことだけではない、皆さんが日常の中で体験したちょっぴりブルーなエピソードをお送りいただき、私が責任を持ってこのお部屋の押し入れにそっと封印して浄化させていくコーナーになっております。またタイトルにあるポエム、まあ、これは私がポエムが好きなポエマーということでこんなコーナーにしてみたんですが、このコーナーエピソードの送り方は2通りありまして、一つは普通の文章でブルーなエピソードをお送りいただく、そしてそのエピソードを私がポエム風に変換しながら押し入れに封印しちゃう、もう一つはチャレンジできる方は最初からポエム風にブルーなエピソードをお送りいただく、どちらも大歓迎です。嬉しい楽しい気持ちだけではなく、いろんな気持ちを共有できたら嬉しいです。それでは早速ご紹介していきたいと思います。ウチナーネーム青いキャラメルさん、ありがとうございます。味どう？不安でいつも聞く私。美味しいよ。いつもそう答えてくれる君。それを繰り返す毎日がずっと続くと思ってた。でもそれは続かなかった。別々の道を歩むことに決め、別れを告げる日に突然君は言ったんだ。君の料理はまずかった。こちら解説をいただいております。私が美味しく感じる料理は相手にとっては味を感じられないくらい薄くて美味しくなかったそうです。言われてびっくりしました。作った料理を美味しくないと言われてブルーになってしまいました、ということで、青いキャラメルさん投稿ありがとうございます。なんとポエムチャレンジにね、挑戦してくださり、ナイスポエム、嬉しいんですが、肝心のポエム、これ何ですか？ちょっと泣いてしまいそうなんですけれども、これ、まあ、人によってね、どっち派か分かれるんじゃないかなと思うんですけど、私はこういう優しい嘘はちょっと逆に悲しいからいらないななんて思うんですけど、みやたんさんどうですか？
ダメです。
ダメです。
言っちゃダメです。
だってこんな 最後の最後でまずかったなんてちょっと悲しすぎません？
優しい嘘をつくならば、隠し通してくださいよと。
本当、ね、いいですよね。そんな最後、しかも最後に言わなくてもっていう感じもありつつ、お料理もそうですけど、なんか服装とか髪型とかも思ってもないのにこう似合ってるよとか言われるのもモヤモヤしません？
そうですね。それがこう後から分かっちゃった時がやっぱり辛い、辛
いです ね。
本当はそんなこと思ってたのっていうね、なりますよね。
なりますね。
悲しい
悲しい。まあでもね、そんなこんなエピソードもそっと押し入れに封印させていただきつつ、青いキャラメルさん、私は薄味派ですということで以上、押し入れポエムでした。はい、ということで、あっという間にエンディングのお時間です。今日は大好きな作曲家さん、菅野洋子さんの曲についてお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。メインコーナー、今週の打ち押し、そしてその他のコーナーも徐々に始動しておりますが、感想やリクエストなどなどたくさんいただけたら嬉しいです。番組では各コーナーでお便りを募集しております。私内田へのメッセージ、番組の感想はふつおた、内縄の皆さんのお仕事を推しポイントを添えて教えていただくコーナーは内縄推し、日常の中で体験したブルーなエピソードの投稿は押し入れポエム、こちら可能な方はポエム風の投稿もお待ちしてます。すべての宛先はメール、もしくは番組公式ツイッターの DM にてお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字でradiostar@musicbird.co.jp、 ラジオスタースペルは RADIOSTAR@musicbird、 スペルは MUSICBIRD.co.jp です。ちょっと危なかったですね。そしてツイッターにてハッシュタグうちおしで感想ツイートもお待ちしております。それではまた来週もこのお部屋で待ち合わせしましょう。内田あゆみのお仕事部屋、今夜はそろそろ消灯します。おやすみなさい。